それでは、本日恵みをいただく御言葉は、イザヤ書54章の1節から3節です。イザヤ書54章、1節から3節。イザヤ書の54章、1節から3節です。では、皆さんと一緒に宣言したいと思います。新改訳の第3版で私は宣言します。では、せーの。子を産まない不妊の女よ。喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ。喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだ。と主は仰せられる。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。アーメン。ハレルヤ、愛する主よ。今朝、この御言葉を私たちに与えてくださいますことを感謝いたします。イエス様、不妊の女のような私たちをも、主よ、あなたが顧みてくださいますことを感謝します。聖書の中にはなんと不妊の女が多いことでしょうか。あなたがこの不妊の女を通して用い、世を変え、作り変え、そして本当に世界を新たにしてくださり、あなたの栄光を豊かに表してくださる主であられることを感謝いたします。どうか今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてくださり、そしてあなたの御言葉、あなたの命を命としてまっすぐに豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。このつくば未来における主よ、今日最初のこのティア放課後学校が始まったこの日を感謝し、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。主の皆を御たえ賛美いたします。いよいよ今日、ね、2026年3月30日から放課後学校が開始しました。
アーメン。
まあ、ただですね、昨晩12時ぐらいに、その申し込み状況を見たんですけども、相変わらずゼロなんですね。けれども、この今日3月30日という日付が、ね、始まりました。で、それで、まあ、この状況、一体どうしたことだろうか、ね、今朝の争点メッセージを整える、中において、まあ、示されたのが今日の箇所だったんですね。不妊の女。子供が生まれるはず、子供が与えられるはずなのに、なぜか子供が与えられないという状況がですね、聖書に、実にそういうケースが多いんですね。アブラハムの妻サラがそうでした。また、ね、その子イサクの、妻リベカもそうでした。それからハンナも、そうでしたね。他にもエリサベスとか、また、ね、サムソンの母も、不妊の女でした。で、イザヤ書でも、ね、今日不妊の女というキーワードが出てくるんですけども、どうしてこうも聖書は不妊の女が多いのか、そして不妊の女から生まれた子供がなんと世の中を作り変えるのか。普通に結婚して普通に子供を産んで生まれた子供たちが、ということよりもですね、この不妊の女が、あるいは生まれるはずもない女から生まれた子供が世の中をひっくり返すっていうことが、なんかそのケースばっかりであるかのような、ね、そこまで、見るんですね。で、なぜこのようになるのか。それは、ね、普通に生まれた子供というのは、親がですね、母親が自分の好きなように普通に育てます。神様抜きで育てるということ、もできます。けれども、不妊の女がですね、子供がなかなか生まれないということで、いよいよ神様に祈るんですね。神様、何とかしてください。 イサクの場合そうでしたね。イサクの場合40年もですね、結婚してから40年も子供が与えられなかったんです。ね、私たちなんてまだ、ね、可愛いもんです。イサクなんて40年ですよ。アブラハムなんて何十年ですかね。75歳で召されて、生まれたら100歳ですね。25年ですね。エリザベスはもう本当に年を取ってからでした。それまでずっと祈りが積み重ねられていったんです。ね、主から召された時、主をお子を与えてください、ね。きっとすぐに与えられると思っていたことでしょう。ところが、例えばイサクのケースだと、1年経っても2年経っても与えられない。あ、イサクの場合ですね、40年目にして祈ったというふうに書いてありましたか。40年になるまでずっと祈っていなかったんでしょうかね。私はアブラハムの子供だ。私の子供はね、海の砂粒のように、ね、空の星のように多くなるんだということに安住して、祈っていないと与えられない。40年目にして、イサクは祈った。したら、お子が与えられた。本当に私たちも祈り求める必要があるんです。そして、子供がなかなか与えられない。ということで、祈って、祈り求めて、ついに与えられた子供は、とても特別な子供。祈りが積み立てられた子供。祈りの油が塗り込められた栄光の子供として、時代をひっくり返す子供になるんですね。今日特にね、見ていきたいのは、ハンナですね。ハンナの子供、時代をひっくり返しました。ハンナの子供は誰でしたか？サムエルですね。神様は聞かれるという名前の意味、サムエルですね。このサムエル、本当にそれまでの獅子の時代、人が好き勝手に神様抜きで自分でちゃっちゃかやっちゃおうという、そういう世の中、そういう時代の最中、その最中にハンナが、子供がなかなか与えられないということでした。で、そして、ハンナは心を痛めました。主よ、私にもし男の子を与えてくださいますならば、私はこの子の一生を、主よ、あなたにお捧げします。その子の頭を、一生カミソリを当てません。もう本当に熱心に祈っていたんですね。もう顔は真っ赤になって、そして、しかし声は出しません。もう本当に心の中で苛立ちと、また焦り、そして主に対しての熱心な心、それによって口がただパクパク動いて、顔が真っ赤になって、もう顔もね、声を頭も揺らして、ね、祈っていたことでしょう。大祭司だったエリはですね、それを見ていてですね、酔っ払っていたというふうに勘違いしたんですね。もう酔っ払って、ね、いつまで酔ってる中、目を覚ましなさい、言うんですけども、しかし、あいにく、熱心に祈って捧げていたから、だからそんな酔っ払いのような外見だったかもしれません。けれども、ね、ハンナはね、どうか私をよこしまな女と思わないでください。私は募る思い、苛立ちで、主に私の心を、ね、捧げていたのです。私の心と訳されてるんですけど、魂ですね。ネフェシュ。もう本当に魂を主の御前に注ぎ出して、魂を注ぎ出して、主に捧げていたのです。主はこのハンナに心を止められたと書いてあります。そして、大祭司はですね、まあ、外見だけで判断して、ああ、ちょっと悪かったなって思ったんでしょうね。最初は、主があなたの祈りに聞かれますように、というふうに祝福するんですけども、ハンナは、ね、どうかあなたのお心にかないますように、あなたの心をかなったことが起こりますように、ハンナは、もはや以前の表情ではなくなりました。以前は苛立ち、また、本当に焦り、もう子供が与えられないということで辛い顔をしていた。その顔表情が溶けて、もうそのような顔ではなくなりました。主が、ね、主の前に心を注ぎ出したから、主が聞いてくださったから、この大祭司、ね、あまり良くない祭司でしたけども、しかし、そんな祭司の口から、この私を祝福する言葉が出たから、だからですね、彼女の心はもはや以前ではありませんでした。で、そして、主が彼女に顧みて、ね、男の子を授けてくださって、その名をサムエルと名付けたんですね。そして、そのサムエルがこの四世紀の時代を終わらし、また、預言者となり、 そして王たちに油を注ぐ、そのようなサムエルになりました。このサムエル記、サムエル記というと、ね、ダビデが主役のような感じですね。けれども名前はサムエル記という名前です。主は聞かれる、あるいはその名は神という意味にも、ね、発音次第では訳せます。私たちの祈りを聞いてくださるお方、その名は神。この神様に祈り求めるということ、これを私たちもっともっと積み立てていくべきなんです。今ね、お子が、おりません。これから7時半から、学校が開校するんですけども、しかし、子供がいない最中においても主が始めてくださった。私たちは本当にこの、ティアですね、ティアを本当にこの栄光の時代をひっくり返す子供を御言葉によって立て上げていく者たちです。イザヤ書54章においては、子を産まない不妊の女よ、喜び歌えと書いてありますね。子を産まない不妊の女。私たちは喜び歌っていいんです。いや、これ命令ですから、喜び歌うべきなんですね。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。叫べとまで、もう大声で、主に向かって歌い叫ぶ、ということが命令されております。で、夫に捨てられた女の子供って書いてあるんですけども、これ、原文ではですね、夫という意味はないんですね。ただ単に荒廃した女、子供がいない女、ですから、別に夫に捨てられなければならないということではありません。本当に荒廃した、イザヤ書の時代、荒廃した時代です。荒廃した女、イスラエル、シオンよ、あなたは、夫のある女の子供よりも、あなたの子供の方が多い、ということを、主は仰せられております。この、一節においては、あなたの、場所を、広げなさいと書いてあります。確かにこのつくば未来の土地、ある程度の坪数はあるんですけど、もっとですね、その場所を広げなさい。あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、隣の土地、何か、ありそうですね。主に祈り求めていたら意外と私たちのものになるかもしれません。祈り求めていけば、本当にこの住まいの幕を惜しみなく、張り伸ばしということを私たちも祈りによってしていくべきであり、また具体的な行動も、取っていくべきですね。そして、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。この昔はテント、鉄の杭で、をしっかりと打ち立てれば、その幕や、その家は、揺るがなくなるんですけども、私たちもですね、しっかりと、このティアを、鉄の杭を強固にして、本当にこの御言葉教育、これをしっかりと強固にしていくべきなんです。すると、3節にある通り、あなたは右と左に増え広がり、アメン。広がっていくんです。増えていくんです。右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。アメン。ただ単に増えるだけではありません。その子供たちは、国々を所有する子供たち。この日本の政治、経済、文化、教育を、それを占領していく子供たち。そして、荒れ果てた、霊的に荒れ果てたこの国を回復させるところ、復興するものになっていく。アーメン。これ私たちは幻として、ビジョンとして握りしめていきましょう。皆さんのこのティアの子供たち、私たちは、子供が、まだいないかもしれませんけれども、しかし私たちはこの幻の中における栄光の子供たちをしっかりと握りしめ、祈り、求め、養い、そして本当にこの国を復興していく子供たちとしていきましょう。今日示されていること、不妊の女は祈らなくてはなりません。祈ってこそ主が与えてくださいます。皆さんは本当にこの祈り求めて、このハンナが産んだサムエルのように、サラが産んだイサクのように、リベカが産んだヤコブのように、また、エリザベス が生んだバプテスマのヨハネのように、この世の中をひっくり返す栄光の事態を生み出していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなた皆を褒めたたえ賛美いたします。私たちはあなたにあって確かに不妊の女のように見えますけれども、幸いであること、不妊の女よ喜び歌えと言われたからには喜び歌います。また喜びの歌声を上げて叫べと言われました。主よ、あなたに叫びます。主よ、私たちは栄光の実際を生み出していくもの、テビリンをするもの、テフィリン教育を施すものとして、主よ、ますます盛んにならせてください。主よ、一人一人今日働きがあります。その働きを祝福してください。またここに集うべき子どもたち、その親たち、救いへと導いてくださいますようによろしくお願いいたします。これからの全てをあなたに期待し、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する
主
よ、あなたの御名をおめでたい感謝します。主よ、私たちはこの視野においてあなたへの捧げ物を捧げています。主よ、私たちはこの場所において叫ぶ必要がありました。あなたはその叫びを待っておられることを感謝いたします。
アメン。
あなたの今すこのティアのところ、どれほど愛されていることでしょう、
うん、
命の神に向かって私たち一同は身も心も今日叫びたいと思います。万軍の主、私たちの王、私たちの神よ、あなたが私たちの叫びを聞いてください。
アメン。
いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ているものは、これが私たちでありますようによろしくお願いします。そこを泉としてくださる主を願い、雨を降らしてくださるあなたを仰ぎ見ます。
アメン。
今日私たちの祈り会をあなたが祝福で覆ってください。
アメン。
私たちの神の家の門口に立っていることを私たちは選びました。ここに置いて主よ、私たちを産んで増えて地に満ちていきたいです。あなたの御言葉の子をここで産んで、そして産んで増えて地に満ちたいからです。万軍の主よ、あなたにより頼むものはいかに幸いなことでしょう。主よ、より頼んだことによってその印を得た幸いなものとしてください。
アメン。
主よ、信仰によって偉大な時代、それを整えていくためには切なる祈りが必要だということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。アメン。その切なる祈りを今日から積んでいきます。
アメン。
イエス様、あなたが私たちの祈りを受け取ってください。
アメン。
そしてあなたは顧みてくださる祈りと完成されますように。
アーメン。
主イエスキリストの御名によって祈りました。
アーメン。